コース、今日はテクノロジーとコンテンツについて。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテンペの時間ですね。今抹茶ラテを飲んで、ナッツをいくつか食べて、いい感じの午後の時間ですね。まあ昼ご飯食べて少し休憩というか休憩してから、今2時半ぐらいですね、午後2時半ぐらいに抹茶ラテと、インスタントですけどね、インスタントの抹茶ラテ結構美味しい。いろいろ安いインスタントの抹茶ラテありますが、結構ね、この無印商品、無印良品か、無印っていう無印っていう店があるでしょ。海外にも結構ありますよね。ユニクロと無地ね。海外だと多分無地って言うんですよね。無印。日本人は普通無印っていうかな。はい。無印、ユニクロ無印は結構有名ですよね。で、その無印の方に、抹茶ラテのインスタントのパウダーがあるんですけど、悪くないです。おすすめしますよ。結構安いし、十分いいです。十分おいしい。で、抹茶パウダーと、少し多分クリームも入ってるけど、僕はさらにそこに普通のミルクも少し入れます。ね、お湯で溶かすタイプのパウダーで、そこに最後にね、僕は少しまたミルクを足して飲むんですけど、ちょっと甘いですよ、もちろん。インスタントの抹茶ラテなんでちょっと甘いですが、午後のちょっと疲れた脳に少しの砂糖、悪くないでしょ。で、その後ちゃんと話すからね、こうやってちゃんとその砂糖を使ってますから大丈夫です。はい、砂糖全然取らないとかね、そこまで僕は厳しくないですよ。自分に甘くね、人にも甘く、甘い時間を過ごしたいですよね。何を言っている。甘い時間を過ごしたいですよね、はい。天気は曇り、ですけど、今日はテクノロジーとコンテンツについてちょっと思っていることを話したいと思います。日本語コンテッペ、ずっとやってますけど、これはコンテンツですよね。日本語学習コンテンツですよね。で、じゃあ日本語学習コンテンツって一体誰が作ってるっていうと、ほとんどは日本語の先生とか、日本人ですよね。外国人の人で日本語学習コンテンツを作ってる人は珍しいんじゃないかな。いますけどね、何人かね。それが僕がいいと思うかどうかは置いといて、作ってる人は何人かはいますね。でもたくさんはいないと思う。なぜかというと、やっぱりそうですね、日本語を日本語で勉強するっていうことを考えると、やっぱり日本人じゃないと結構それを作ることが難しいでしょう。で、英語で文法の説明とかをしている人はいますよね、確かにね。ただ、それがじゃあ日本語学習コンテンツ、そうですね、大丈夫ですね。もちろん日本語学習コンテンツの一つでしょうけど、それがいいんじゃないですか。今日はそういう批判ではないですからね。コンテンツを作ってる人への批判では全くありません。コンテンツを作ってる人じゃなくて、テクノロジーの方の批判をちょっとしたいと思うんですよね。いろんなテクノロジーがありますよね。いろいろな人がいろいろなこう方法で、日本語学習を助けようとかね、してるわけですよ。で、いろいろなプラットフォームとかね、いろいろなそのアプリとか、いろいろなことをいろんな人が作ってて、 で、まあ、例えばね、僕もよくそういうメッセージをもらうんですね。まあその例えば僕たちコンテンツクリエイターがまあ、例えばですよ、日本語コンテッペイのポッドキャストをもっと使いやすくするようなアプリ興味がありますかみたいなメッセージが結構たくさん来るんですよ。でその人たちはいつも同じ、その例えばそれをそのソフトというか、まあ、アプリというか、まあ、使えばウェブサイトを使えばその日本語コンテッペイのまあボキャブラリーとかがフラッシュカードになったり、トランスクリプトが自動で作られたり、なんかスローに再生したり、まあいろいろですよ。その文法のこう翻訳が見えたりとか、まあとにかく今あるコンテンツをもっとまあ学習しやすいようにね、学習者にとって学習しやすいようにできるものみたいな。まあ、言ってしまえば台所でね、まあいろいろなこう、まあ僕の奥さん持ってますが、ミキサーとかね、いろんなこうツールがありますよね、道具がね、料理をする道具がたくさんあるじゃないですか。で そういうものですよね。なんかその日本語コンテンツをこう料理しやすいね、料理をするためのまあ道具です、ツールです。まあそういうのをたくさんの人がこう作ってくれてます。で、まあ、今のトーンで大体分かったと思うんですけど、僕はね正直言ってそんなにまあ、うん、なんていうかな、まあ無料でね、自由に使っていいとか言うんであれば、まあそれはまあ学習者がね役に立つんであればそれはいいですけど、まあ大抵はそういう感じじゃなくて、まあ学習者からこうお金を取ったり、まあ、僕たちコンテンツクリエイターからお金を取ったり、まあ、僕たち両方からね、僕とあなた、その両方からお金を少しずつ取って、少しじゃないですよね、まあ、お金を取って、まあ、やろうとするサービスということで、どう思いますか皆さん、必要ですか。まあ必要だと思う人がいればねいいんですが、まあ必要じゃないと思う人もいますよね。でその辺を言うと、まあまあ自由じゃないですか先生、誰かが必要と思えばいいし、必要じゃなかったら使わなければいいし、まあそういう緩い意見たくさん聞きましたよね。僕は正直言ってちょっとね、ちょっとうるさいちょっとうるさい感じがするんですよ。まあうるさいとか言うとちょっと強いですけど、なんかね、いるかな。少なくとも僕がそのポッドキャストを聞くときってそういうものいらないですけどね。僕はポッドキャストを聞くときにポッドキャストを聞くようにポッドキャストを聞いてます。ポッドキャストを聞くようにポッドキャストを聞くっていうのは、普通にイヤホンさして耳にね、イヤホン入れてポッドキャストプレイヤー、まあ僕は Spotify 使いますけど、 Spotify のポッドキャストのそのまあプレイするだけです。再生するだけです。再生しながら外を歩いたり、で Spotify もすでに自動でなんかこう、自動なのかな、自動じゃないのかな、わかんないけど、まあなんかあるポッドキャストは、全てじゃないと思うけど、あるポッドキャストはそのトランスクリプトみたいのが出てきますよね。でも僕は正直見ないです。なぜ？だってポッドキャスト聞いてんだから。ポッドキャストって聞くものでしょ、読むもんじゃないですよね。でまあ学習のためだから別に読んでもいいとかね、読んだ方がこう役に立つとか、まあだからそういう意見はありますよ。でも僕は読まないです。僕は読まないから、なぜかというとそれがポッドキャストだから。ポッドキャストって何ですかっていうと、聞くことでしょ。で聞いてください。で読まないでください。で僕の経験から言うと、読みながら聞くとやっぱり読んでるんですよね。読みながら聞くと聞いてないんですよ。読む方が目のね、目のイメージの方がもっと強くなっちゃう、意識としてね。どっちに集中してるかっていうと耳じゃなくて目です。やっぱりそうなってしまう。だからできるだけ読まない方がいいと思う、聞いた方がいいと思う。僕はそう思います。で僕にとってはだからいろいろなその ポッドキャストを聞きながらなんかボキャブラリーがなんとかとかそういうのは僕にとっては必要じゃない、ね、他の人にとっては必要とも思わない。だから僕にとって必要じゃないから他の人にとっても必要だとは僕は思いません。そんなもんでしょ、主観的だからね。例えばですよ、まあさっきの砂糖の入った抹茶ラテの話ね。僕は砂糖の入った抹茶ラテ飲みますよ、美味しいと思う、ね、だから他の人が砂糖の入った抹茶ラテを飲んでもいいと思うけど、例えば砂糖の入った抹茶ラテが必要じゃないと思ってる人いますよね。先生、私は抹茶ラテ好きだけど砂糖は必要じゃないですよと、ね、でそういう人にとっては砂糖は必要じゃないんですよね。シンプル。そういう人が抹茶ラテを人に勧めるときは、まあ砂糖が入ってない方がいいと思いますよって言うと思う。なぜかというと、まあその人は信じてるからね、砂糖が入ってない方が健康にいいと。で僕はどっちでもいいんじゃないぐらいに思ってるっていうことね、砂糖に関してはね。だからその日本語学習アプリとかそういうものとはこう反対の立場ですね、僕はね。僕は抹茶ラテは別にどっちでもいいんじゃない、必要な人は砂糖入れて、必要じゃない人は砂糖入れなくて、ね、で他の人はいや砂糖入れない方がいいと思います、ね、まあ人によっては砂糖入れた方がいいと思うっていう人もいるかもしれない。でこの日本語アプリの話では僕はいらないって言ってて、他の人はいややってもいいしやらなくてもいい、使ってもいいし使わなくてもいい、もしくは使った方がいい、まあいろいろな意見がありますよね。まあ自由でしょう。でまあ僕が思うのは、最初の話に戻ると、いわゆるコンテンツクリエイターたちが、まあのりこさんとか僕とかね、他の先生とかも、まあポッドキャストとか YouTube とかいろいろ作ってるわけですよ。ででもね、なんかね、それよりもなんか日本語学習のなんかこうビジネスっていうのは、なんかツールの方が多い気がするんですよね、コンテンツよりもね。ツールがどんどんどんどんどんどん出てくる。たくさんの、まあ多分プログラマーの人が多いから、いろいろこう便利なものを作りたくなるんでしょうね。でもそれはまるでですよ。まるで、台所の中に料理に使う便利な道具がたくさんあるけど、冷蔵庫の中には肉もないし、魚もない。野菜もないし、果物もない。ね。そんな感じ。コンテンツがない。もしくはコンテンツは少しだけ、卵だけとかね。卵とご飯しかない。でも道具はなんかバイタミックスとかなんかいろいろあるみたい。全然使ってない状態ね。僕の奥さんのバイタミックス全然使われてないです。ちょっと悲しいですよね。でもバイタミックスのなんかなんていうプレゼンテーションがピッチがうますぎてね、そのビデオとか見ると本当になんか使いたくなった、欲しくなったんですよね、奥さんは。僕はならなかったけどね。奥さん買ったんですけど結局使ってない。なんかそんな感じのビジネス多くないですか、最近、ここ20年ぐらい。なんかこう、本当に必要ですか、そのミキサー。本当に必要ですか、そのなんていうの、そのスライサーというか、なんかあるでしょ、そういういろいろいろいろな料理ができる、いろいろなもの、いろいろな道具たち、もう名前もわからない、名前もわかりません。本当に必要ですか、本当に必要ですか、その日本語学習のアップ、その日本語学習のプラットフォーム、必要ですか本当に、とか言うとねとか言うと、なんだ鉄平は結構批判的だなと、まあその同業者というか、まあそのビジネスをやってる人たちからちょっとこう煙たく思われるかもしれないね。煙たくね。だからあんまりこういうことは言わない方がいいんですよね。うん、多分いくつかの何人かの人はそうアドバイスしますよね。先生、そういうこと言わない方がいいですよ。まあ言わないですよ、もうこれ以上言わない。まあ10分ぐらいで十分でしょ、10分だけ言ったけどね。まあ、何を言ってるかというと、とにかく、まあ、ポッドキャストを聞くだけでいいと思いますよ、本当に。僕は結構うんざりしてるんです、正直言って、なんか、ポッドキャストを聞くだけでいい、まあ、聞くだけっていうのは、まあ、たくさんポッドキャストを聞いて、その後に、 もちろんボキャブラリーとかね、文法とか勉強してもいいし、その勉強した方がいいと思いますよ、もちろん。であとたくさん話した方がいいし、でもなんかそのポッドキャストを聞くっていう単純な行為ね、ポッドキャストを聞くっていう耳にイヤホン入れて再生するだけでしょ。そして集中したり、まあ集中できない時もあるけど、まあできるだけ集中して聞きながら、まあちょっと歩いたりとかねするっていう、そんな単純なことをなぜかやってないんですよ、皆さんは。たくさんの人はね、まあ、皆さんはやってるかもしれないけど、やってない人が多いんですよ。読みながら聞いてたりとか、なんかこう僕が想定したポッドキャストの聞き方ではない。でそれでなんかいろいろ言われてもちょっと困るわけですよね。効果がないとか、もし思う人がいるんだったら、ちょっとちゃんと聞いてくれよと。集中してちゃんと、なんかそんな読みながら聞いてるんじゃないよと。なんか厳しいなめっちゃ厳しく聞こえますね。いや、そこまで厳しくない。これはやっぱりコンテンツだからね、これはネタですから。僕の目的はとにかく皆さんに日本語を聞いてほしい。どんな内容でも構わない。まあ日本語の内容だったらもちろんもっと頭に入ってきやすいですよね。ここで政治の話や歴史の話、宗教の話とかをこと細かく話したところでちょっと眠くなる人もいるだろうしね。だからトピックとしては日本語学習の話とか、まあ僕の日々の話とか、そういうちょっと分かりやすいトピックが多いですけど、目的は皆さんに毎日毎日日本語を聞いてほしい、何度も何度も日本語を聞いてほしい。そのまあプロテインであり、タンパク質でありエネルギーであり、食物繊維であり、ビタミン C であり、ビタミン B であり、ね、まあ、いわゆる食べ物、皆さんの食べ物、日本語学習の食べ物を作っているつもりなんです。僕は畑に行って野菜を育ててます。僕は山に行って、まあ肉を、まあこういうこと言うと、またなんかベジタリアンとかビーガンの人が、いや日本語コンテッペは肉らしいから聞きたくないとか言うやつ、これは例ですからね。例え話、別に山に行って僕が本当に動物を殺してるわけじゃないですよ。ちょっと分かってください。これ例だからね。例え話。じゃあ肉が嫌だったら、魚も嫌だったら、じゃあ豆にしましょう。じゃあ豆。ね、僕が畑で大豆を育ててます。その大豆でテンペを作ったり、納豆を作ったりして冷蔵庫に入れてます。で、皆さんはその冷蔵庫を開けて、ね、日本語コンテッペ冷蔵庫には、たくさんの納豆が嫌いとか言わなくていいですよ。だからこれは例え話だからね。たくさんの納豆やたくさんのテンペ、たくさんの野菜、たくさんの果物。もうまるでそこは天国。まあ死んでないけどね。死んでないんですけど天国みたいな。日本語学習の、まあ、ある意味天国みたいなことを作りたいわけです。とにかくたくさんのコンテンツがある。とにかくたくさん聞ける。まあ、天国なのか、リンボなのか、地獄なのかわからないけど、まあいろいろなコンテンツがある。で、シンプルにしたいんですよね、台所には。こう、なぜかというと、台所にいろんなものがありすぎると、ちょっとこう、掃除も大変だしね、片付けも大変なんで、そこにあるのは、まあ、一つのフライパン、一つの鍋、ね、それぐらいで十分でしょう。あとは、包丁と、まな板とありますから、まあ、サラダを作ってもよし、野菜炒めをしてもいい、揚げ物、まあ揚げ物もできるぐらいにはまあ油ぐらい置いときますよ。だから自由に料理してください。ただね、ただですよ、あんまりね、いろんなツールを使いすぎない方がいいと思う。ツールを使いすぎると本質からずれる。本質は何ですかっていうと、まあ栄養のある食べ物をしっかり噛んで食べる。ね、そうやってダイジェストして咀嚼して噛んで消化する。ダイジェストね、消化してエネルギーに変えて、それで生活して明日の朝トイレに行ってください。そういうことでしょ。 僕たちは毎日、まあみんなもそうだけど、まあ仕事したり子育てしたり、まあ趣味したり運動したり、いろんなことをしてるじゃないですか。だから毎日そのレストランみたいにね、そんな2時間も3時間も働い、レストランはもう8時間ぐらいか、8時間ずっと台所で料理をするとか、そういうことをしながら生きていくのはことはできないですよね。だから台所の中ではだいたいまあ30分とか1時間ぐらいかな。でこれがまあ日本語ポッドキャストをね聞く、まあ30分とか1時間ポッドキャストを毎日聞けばまあ十分の栄養になりますよっていうことなんですね。ただそこにいろいろなツールがあって、いろんな道具があって、皆さんがこうどうやってそれを使うかとかをなんか練習してる間に2時間3時間経ってしまうじゃないですか。で料理終わりましたか、食べましたか、今日日本語っていうと、新しい日本語学習アプリをいろいろこう試してただけで、結局は料理ができてない、結局は勉強ができてないわけですよね。でそこに僕はちょっと疑問を持って今日話してみました。なんでまあそのツールが悪いとは言わないですよ。でも本当に自分が好きなツールがあれば、それの使い方をしっかり学んだ後はそれを使い続けてください。毎日毎日使ってください。でそれで学習がより効率的になるんであれば、それはその素晴らしいことです。ただ道具がね、次から次に出てくるんです。でその道具を全て試して好きなものを選んでいたら、まあ人生終わっちゃいますよ。時間は短いからね。なんで僕はですよ、僕は少なくとも新しく出てくる商品に全然興味がないわけ。スペイン語の学習アプリとか多分たくさんあると思う。多分日本語よりも多いと思う。僕はチェックしたことがない。なぜ？僕には必要ないからね。僕に必要なのはコンテンツだけです。ポッドキャストだけです。イヤホンだけです。ね、プレイヤーだけです。なので皆さんにも、まあ、もう少しこうフォーカス、ね、集中して自分がやっている勉強方法があれば、それを続ければもう十分だと思います。ね、じゃないと疲れる。本当に情報が多すぎる、道具が多すぎてね、疲れるので、あまり惑わされずにね、道具を探し求めるのはもうやめましょう。なんで自分が好きな道具があったらそれを使い続けてください。それが僕からのアドバイス。それではまたね。